高山俊吉気分青信号。
こんにちは、10月13日でした。静岡県の富士山の、山麓の富士あざみラインで観光バスが横転するという事件がありましたね。でこれは乗客の74歳になる女性が亡くなり、60代から80代にかけて、3人の方が重傷を負う、また他に乗客乗員など35人、全体で35人が負傷したと、こういう大事故になったということで大きく報道されました。バスを運転していた人は埼玉県の運転手で、そこで成立する犯罪の事件名を言いますと、自動車運転死傷行為処罰法違反、過失運転致傷と、こういうことになり、また死亡したということについては過失運転致死ということになります。これはその後の報道によりますと、バスを運行した埼玉県のこの観光バス会社の車と、そしてこのツアーを主催した東京のツアーの会社がその責任を謝罪して、記者会見を行うなどしておりましたが、どういう経過だったかというと、富士山の日帰りツアーで、5合目を観光して、でそして降りる途中だったと。で添乗員の話だと、運転手が横転する前に、バスが横転する前にブレーキが効かないというふうに言っていたというふうに証言しているそうです。このドライバーはこのコースを運転するのが初めてで、これまでに運転した経験はなかったという話です。現場は5合目から5キロほど下がった片側1車線の緩やかな右カーブだったといいます。で、現場の状況から警察はバスがこの右カーブを曲がりきれずに進行方向の左側の乗り面に乗り上げて横転したというふうに見ている。でなぜこのそういうような走行状況になったのかと、ここが問題になるわけですけれども、車に異常があったのではないかという、その疑問については今現場検証や車の検証などいろいろやっているようですけれども、まだ明確な発表はない。坂道を下る時の注意というのは皆さんもよくご承知だと思いますけれども、オイルが気化して、気化するために圧がかけられなくなるというのをベーパーロックと言いますけれども、ベーパーロック現象があったり、あるいはこのブレーキをかけるためにこう接触して強い力を入れて、で回転を止めるという、そういうブレーキがになってるわけですけれども、それが大変強い回転のために圧をかけている状況で回転していますから、熱が発生して非常に熱が高くなるとブレーキ性能そのものがなくなる、あるいは弱くなるということがあって、これフェード現象というんですけれども、そのフェードがあった可能性もあるというようなことが可能性の議論としては出ているようです。真実といいますか、実情どんなものであったかまだよく分かりません。バス業者は安全性がかなり高い業者として三つ星を獲得していたというふうにも報道されていまして、一体なぜこの 観光バスがブレーキが効かない状況になってしまったのかというところが、一番この事件のポイントになるということになります。貸切バスの業界は2000年でしたか、新規参入の規制が大幅に緩和されたという経過がありました。事業者の数が急速に増えて競争も激化したと、そういう中で、過去バスの事故というものが相次いだという時期がありました。でそういう経過を受けて国土交通省は安全強化ということを強調するようになって、その今お話をした三つ星などというようなその評価付けというものも、そういう規制の行政の中で作られた一つ安全追求の指標だったんですね。まあ、そういうふうに利用者に対して情報を開示するということで、運行業者に業務上の注意をもっともっと強めるということにしようという構想ではあった。つまり悪質業者を排除していくという、そういう仕組みといいますか取り組みだった。まあ、今回はそのお墨付きを取っている業者が起こした事故だということが問題としてさらに指摘をされていることに、私は非常に注目する必要があると思っています。実際に現場はどうなんだろう、現場の安全確保策というのはどういうふうに行われているんだろうか、いうことですね。実際にこの間、コロナ禍でのバスの業務というのは非常に厳しい状況に追い込まれて、そして現在の、回復情勢の下で、業者は競って今バス観光の PR を展開しておりますし、そこで安全確保が十分に行われるような体制になっているのかどうかということも懸念されます。今回のこの事故を、について、各方面から徹底的な分析をして、またバスが事故を起こしたというところで、みんなの関心が薄れてしまうというようなことがないように、なぜ事故が起きたのか、事故を起こさなくするためには何が必要だったのかというところを徹底的に究明することが必要だと思いますし、その究明の過程といいますか、究明のプロセスそのものを一般の市民国民がよく分かる状態で進めていく中で、安心できる道路交通、またバス旅行というようなことをきちんと確保していくということへ向けた当局、特に警察の責任は大きいものがあるというふうに私は思います。今日はこの辺りにしましょう。